ただいまから令和4年第6回弥彦村議会9月定例会を再開いたします。現在の出席議員は8名であります。定属数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。なお本会議終了後、入れ替わりの後、直ちに委員会採決を執り行いますので、ご承知おきください。これより議事日程に従い総括的な質疑を行います。総括質疑は本定例会提出議案に対し、なお質問や確認したいことなどがある場合に、村長や教育長に方針理念などの説明を求めるものであります。次回の考えや意見を述べる場ではありませんので、あらかじめご理解ください。それでは質疑に関しては、提出されました通告書に沿って進めてまいります。なお議事の進行上、条例、一般会計補正予算、特別会計補正予算および下水道事業会計補正予算にそれぞれに区分して質疑を行います。最初に日程第1、議案第42号、弥彦村印鑑の登録および証明に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第5、議案第46号、弥彦村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてのご案件を一括して議題といたします。ご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。柏木議員。
ページ8ページをお願いいたします。弥彦村職員の定数条例の一部を改正する条例でございます。質疑内容といたしましては、議案第43号の関係の職員定数の一部条例の改正であります。提案理由、村長の提案理由の説明では、図書館運営にかかる職員と農業指導員の採用をするため、職員を6名増やし、全職員を108名とする説明がございました。改定前の職員は102名から108名に変更になり、村長の職員が63名から69名へ増員される予定であるが、教育委員会部局への職員の増員はないという形になっております。それと、新旧対象表を見ますと、旧のところでは102名、そして新のところでは先ほど言います村長の職員69名、2から5号については略6号については起業家職員1名、合計108名となっております。そういう中で来ると、村長の提案理由がありました、図書館の運営にかかる職員がですね、私は教育委員会部局というふうに捉えております。それがなぜ村長の部局に入っているのか、それについて、質問をさせてもらいます。
はい、村長。柏木議員のご質問にお答えいたします。これはもう議会で何回も私答弁させていただいたと思います。最初は従来型の図書館の建設も検討いたしました。従来型の建設図書館というのは図書館法の国の法律に基づく図書館であります。で、その時私も調べましたけど、弥彦村のような村では旧の現在の図書館法による図書館は必要ないと判断いたしました。で、図書館法による図書館の建設についてはこれは教育委員会の主管です。従いまして図書館法による図書館を作らないと判断したときに教育委員会から外した。これはこの議会でも何回かご説明申し上げている通りです。で、 現在の図書館は、これも議会で答弁させていただいた通り、具体的な内容について私は一切口を入れて、あ、一切じゃないですね、一箇所だけ、これまでの報告の中で、これは違うって言う、撤回してもらったことがあります。それは、図書館の入り口棟の前の中庭に、花壇を作りたいという委員会からの決定があり、要望がありました。で、花壇はその時はきれいだけど、10年後、15年後、一体誰が責任を持って管理しますか、そのあれがしっかりした規定がない限り、私は反対です。むしろそれよりも、子どもたちが自由に遊べるような芝生に一面にしたいということで、その時の委員会の内容を変更させてもらいました。それ以外は一切私はいじっておりません。具体的な内容については、すべて図書館長にお願いしてあります。で、図書館長が委員会を開いて、いろんなことを決めておりますし、これはその都度、議会に対してすべて説明してきているということでございますので、教育委員会でなぜいないかという話は単純で、それは図書館法による図書館ではないということだけでございます。
はい、
多分そういう答弁が返ってくるのかなというふうに感じ取っていました。でもやはりですね、図書館の仕事をしているわけですよ。そして図書室、公民館、文化会館から図書室の本を持ってくるわけですよ。そういう中においてもですね、それが図書館の仕事じゃない、図書室の仕事じゃないと言われるとですね、ちょっと私は合点がいかない。要はその私は何だかというと、正式にやはり村長が言う図書館じゃないけれども教育委員会部局に属させておいて仕事をさせる、教育委員会の任命を受けるというのが私は本筋だと思っています。そういう中で村長と私との違いがありますけれども、やはりちょっと私はちょっとおかしいなというふうに感じ取っています。
はい、村長。
図書館法による図書館にしたかった理由は、要するに図書館にと図書館長も経験者、しかし、図書館士が3人かな、村の規模によって全部決められてるんですよ。そういう図書館はこの村にはいらないということで私が判断しました。この村の実情に合った図書館にして、そういう、なんて言いますかね、規定、決まりきった職員の数とか資格とか全部持つような図書館はこの村にはいらないということで判断しましたし、それは去年からずっと議会で申し上げていることで、議員が今更、今まで全部反対されてこないです。この時点でなぜ急に反対されたか、分かりませんけど、私としては変えるつもりはございません。
はい、
まあ、3回目になります。じゃあの職員の配置については総務課にというふうに考えればよろしいんでしょうか。そういう中で来れば、そういう形の中で図書館の配置図が出てくると私は思っておりますので、どういうふうな形の中で今後持っていくのか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。
はい、以上。
はい、村長。
最終的にまだ総務部長との釣り合わせはしてませんけれども、今までのあるいはうちの村は去年から皆さん議会の承認という特別職、専門職というのを作らせていただきました。条例でこれは当然専門職になるというふうに思います。
いいですか。3回終わりましたので、
まあ、4回目入りますけれども、専門職というとちょっと私おかしい。図書を扱う、まあ、村長は図書館法でない図書という形を言っていますけれども、私は一般の職員でもできるし、そういう中でなぜ特殊になるわけですか。そこをちょっと、
はい、お答えする義務はないんですけど、あえてお答えしますけども、弥彦村の実情に合った図書館を作るということで、それが全てです。結果的に私は議会でいろんなことで反対されてきましたけど、結果おかしくなったことは一つもありません。みんなそれぞれにうまくいっております。大手足広場、あんなの潰れる、人が来ない、今や弥彦の観光の拠点になっています。この図書館についても 恣意的なあれではなくて、図書館法によるきっちりとしたというふうな図書館はこの村にはいらないと私が判断したのであって、あとは議員の見解の違いということでご了承いただきたいと思います。
これで終わりますけれども、やはり私はちょっと納得がいかないという中で終わらせていただきたいと思います。
他に質疑はありませんか。はい、本田議員。
はい、議案書ページ34、35ページに、枝豆加工施設建設地の諸々の費用が計上されております。
本田議員、はい、今条例になっておりまして、
あ、すみませんでした、
補正予算でないので、はい、ちょっとお待ちください。
はい、
他に条例の関係で質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上で議案第42号から議案第46号までのご案件に関する質疑を終わります。次に日程第6、議案第47号、弥彦村一般会計補正予算括弧第6号を議題といたします。ご質疑があればこれを許します。はい、本田議員。
いや、どうも失礼しました。一般会計補正予算議案書34、35ページに、枝豆加工施設建設用地関連の委託料もしくはその、造成費等が載っております。それについて伺いたいと思うんでありますが、9月の5日の枝豆、全員協議会におきまして枝豆加工施設について、ご説明がありました。その際村長は確かまあ、以前からですね、新会社をもうすぐにでも作りたいというお話でありました。この度出資300万全額を弥彦村が出資して、作るとのお話でありました。この会社はですね、まあ、今のところ設立されていませんので、いつごろ設立されるのか、またこの誰が社長でどのような事業を当面やるのか、その辺をまず伺いたいと思います。
はい、村長。
お答えいたします。新会社の設立については、これは現在もうここでも端に申し上げますが、小森さんと協議を進めております。小森さんに佐々木社長にお会いして、2回お会いしてぜひ一緒にやっていただきたいと。理由は新潟の農業を変えるにはどうしても小森さんの力が必要です。お貸しに願いたいということでお願いしまして、基本的には一緒にやってればいいと。ただどういう形でやるかについて今後検討していきたいということで、私と向こうの小森さんの役員で今現在検討を始めました。どうやったら新会社がちゃんと利益を出せるかということを主眼に今検討を始めております。でこれが出るのはそう簡単ではありませんで、まあ、1年、いや1年じゃなくて今年年内いっぱいはかかるのではないかというふうに思っております。で新会社の設立は要するにこれ農協さん、これも議会で何回も申し上げていますけれども、農協さん JR 輝きさんとは既存のこれまでの枝豆については従来通り農協にでお願いしますと。で新しく生産が増えた分については、これは新会社が中心になって扱っていきますので、よろしくお願いします。これは JR の、JA 一号輝きの高橋副会長とすでに了解済みのことになっております。これも議会で何回も申し上げました。で、一番の問題は、どこが違うのかといいますと、JA さんは皆さん、JA さんは皆さんにご承知のように、農家から販売を引き受けて、それを市場に下ろす。で、市場に下ろしたことによる金額の手数料をいただいているということで、販売に対しては責任を持っていません。市場からすべて、市場に乱高下すれば、当然農家の方の手取りも少なくなるという構図になっています。ただ、米から枝豆に転換するときに、そうしたやり方では、農家が一緒になってやってくれないだろうと。で、そのとき思い出したのは、分かったのが、北海道の中札内農協さん、これ、 100ヘクタールか200ヘクタールの枝豆って日本一の炭鉱さんでいらっしゃいますけども、すごく利益を出していると。で、その方法を採用して新会社が農家の方から枝豆を購入し、での新会社から責任を持って販売していくということを今考えています。だからこれ言葉に言うのは簡単ですけどね、要するに自分で販売していくということは、スーパーさんの、生鮮食品の中のある一角を、場所を取らなきゃいけないんです。これが今まですでにみんなそれぞれいろんな産地が皆さん買っておいてになって棚を確保してるのに、うちとしてはそれを剥ぎ取りに行かんじゃない。これ大変な作業で今進めてます。でかなりこのまま行ったらまあ大丈夫かなというところまで来てますけども、それがそれとですね、そのさっき言いましたように金がものすごくいいです。とりあえず買い付けの金がどのぐらいなのか私も試算してませんけど、それも今小森さんとやってますけども、でそういうことができない、ある程度方向が見定まらない限り、例えば小森さんがどこまで関与してくるのか、それが見定まらない限り新会社の設立というのは動きませんし、新会社に対しては私が東京大阪の青果卸の社長にお会いしたときに、私の話を計画を話して資本参加していただけますかと言ったら喜んでやりますという方が2社ありました。で、あくまでも中心は弥彦村と、まあ、小宮さんになると思いますけど、それ以外にできれば私自身は農家の方から出資を募って、でみんなの自分たちの会社として出発したいというのが夢ではないですね。実際にそれがやりたいなというふうに思っております。ただこれもそれこれからで、要するに新会社の経営がどういうふうになるか、ある程度財務内容とか全部はっきり出てきた段階で皆さんにそういう公開をして、もちろん議員の皆さんが出資したときはもちろん大歓迎いたしますし、やって、それが見えるまでもう少し時間かかると思います。ただもう一つは、来年1月に私の選挙があるんで、このことがありましてね、正直言ってものすごく頭に悩みました。かといって停滞するわけにいかない。停滞、なぜ停滞するわけにいかないっていうと、ビジネスのタイミングが全てですから、あと 2,3 年悠長にしてたら関西市場、弥彦村、新潟全部排除されます。今のうちだったらできるということで、どうしても会社を先行してやって、で、経営が片付ければすぐ実務としてスタートする体制だけは作っておきたいと思ってやっておりますので、ただ会社についてはアンノンファクターが多すぎるんで、ここに書くとしたものは申し訳ないのがご理解いただきたいというふうに思います。
はい、本田議
員。2番目3番目とお聞きしたいことをすべて、お話しにあったわけですけども、ここで一点私と多分話は違うというのはですね、今現実に用地買収が始まって、まあ、これも予算が通ればですね、そして具体的に工事も始まるわけですけれども、これはね、今小林村長でなければできないというような事業でありますので、これを1月のですね、選挙を控えながらですね、やっていくというのは、まあ、さっき言われたようにちょっとここの方の整理が大変なんだろうと思いますけれども、この辺のところがやっぱこの1月の選挙終わってからでも、現実前いただいた資料によりますと、具体的にはまあ3月ごろ、雪解け頃から着工になるだろうというような計画も示されておりますけれども、建物の方ですね、ここに何ですか、そういう資料をいただいているんですね。まあ、それはいいとしても、1月の選挙を結果を踏まえて、この大事業を村長がやっていただいた方がいいのではないかと、そう思いまして、あえてですね、この、それまで待っていただいたらどうかと、そのいろんな会社準備とか、そういったものは当然進めておられたようにいいかと思うんですが、現実、その工事にかかるということになると、もう後戻りはできませんので、それじゃあ、もし、まあ、万が一の場合、どうしたらいいんですかということになるわけで、もう一人、まあ、出るというようなお話も出てますけれども、その方がちゃんとやってくれればいいんですが、そういう面でですね、この 非常に不安です。それで当初ですね、これ農業の活性化のため、また農業後継者出ていった人も戻ってこれるように、そしてうまければ税収も上がってですね、村に貢献していただきたいというようなお話が発端だったと思うわけですけれども、そうしますと、これそんなにこの数ヶ月待てばいいという話、じゃないかと思うんですが、その辺のところタイミングタイミングと言われますけれども、それぐらいは待ってもいいのないかという気持ちもあるんですが、いかがでしょうか。
はい、村長。
議員おっしゃる通り1月の選挙がありますんでね、私自身も非常に迷いました。どうするか、3月も待つか、私は負けず自信、絶対自信持っておりますけども、でただし実際にあそこの土地造成をするには冬の間しかないんですよね。で冬の間に導水、上下水道を引いて、それから土地、土については、この間ですね、総務課長と一緒に河川事務所長、長岡の河川事務所、品岡河川事務所の所長に会ってきて、必要な流米これだけなんでいただきたいということで申し入れしましたら、快く了解してちゃんと提供してくるということになってます。でそれをもってやれると、土地造成ができてないと何にもできないんですよ。犬に描いた餅にしか過ぎないんで、土地造成やって、でこの枝豆の事業は、私これ最初からずっと何回も言ってるんですけども、何のために始めたかと、何のために枝豆のやり始めたのかと、これは議会で何回も言ってます。これは5年ごとの大技、30大技の人口推計したうちに、025年後はゼロに出てくると、これはいくつだって3つか4つ、全部これは公表してますんで、皆さんお記憶になると思いますけど、それがほとんど農村地帯だったんです。農村地帯が全部ゼロになったり、あるいは一桁二桁になった時に、地域社会はもう成立しません。で、その農村地帯をちゃんと子どもたちが戻ってくる、人口がゼロにならないようにするために何をやっていいか、本当に真剣に考えました。どうやったらいいのか。だって25年後で間違いなくゼロになるとか出てくるわけですから。で、今から手を打たないと、間近になって手を打ったって叶うわけがない。で、その時に結論を出したのは、収益率が、米が10割だったら10万円だったら、枝豆は35万から40万、場合によっては60万も利益を上げられる枝豆しかないだろうと。しかも、どんなに収益率が高くても、機械化ができなかったら、これは子どもたちが帰ってくるわけがない。機械化ができて、収益率高いのは、しかも競争力を持つ商品は、農産物は、いわひくまずっと枝豆しかない。ということで、スタートします。これは農家の方の仕事を上げるというのは、税金もそうですけども、それよりも先に農産部が人口ゼロになるのを何としても防がなきゃ、そこからスタートしています。で、そのためには、いろんな議員のご指摘の通りのところありますけど、あえて私としてはやりたいし、もし私が負けたとしても、辻野村長が農村部の人口をゼロにする対策を本心系だと考えれば、これしかないんです。工場を持ってくることもできない。じゃあどうするんだって。でもっと頭がいい方出したら、もっと素晴らしいアイデア出すかもしれませんけど、多分私の考えではこれしかないというふうに思って進めております。従いまして、早く進めないとなかなか形ができても、マーケットがダメで、結果的に35万、その収益を保証できないとなら、子供たちは戻ってきません。そのためにも、早く市場を取ることが必要だと。ということで、あえて1月選挙ありますけど、これは私以外の口はあっても、農村部の人口をゼロにするのを避けるためには、これしかないだろうという決断をしまして、次回にお願いいたしました。
同じ3回目です。
はい、いや、これ、総括質疑でありますので、意見の動向というのは、控えさせてもらいますけれども、私も農業をやっておりますから、その辺のお気持ちは十分分かります。ただ、その 農家の多分確か 25% ぐらいが現在将来的に、家業というか家を継ぐというようなデータが出てるかと思うんです。あとのところは75前後はですね、分からないとかないとかいう意見が出ております。その農村部のその人口減はですね、本当に喫緊の問題だと思っておりますけれども、かといってそのこの枝豆は一つ の手段であるというふうに、人口減少対策にはですね一つの手段であるなという私は思いでいるんです。農業というのは非常に多角的なものがありますので、いろんな作物を組み合わせながら農業をやっている方もいると、そういう面も考えますとですね、どうも村長のこうどう言いますかね、有能な力によってですね、こう上から下へ下げているような姿勢というのは、ある面ではいいんですけど、これだけの事業をやるにはそういうことをしなきゃならんだろうと思いますけれども、まあ、あえてですね、今一言言いたいのは、この枝豆のこのことだけが農業 農村部の解決策にはならんということと、あと選挙を控えていてですね、こんなことをご本人の前で言いたくないんですけれども、もしもの場合もないわけではないですので、そういう意味でじゃあ他の方がなったときに、これやめるいたときに今まで投資したのどうなるんだろうという不安があるわけですね。そういう意味で私は結果待ちで始めるのが現職村長の、立場じゃないかなと思うんですけども、それを村長に言わせれば逆の説を言われるだろうと思いますけど、ぜひ私としては選挙が終わってから全力を尽くしてやっていただきたいと、そう思う次第であります。質問があります。
答弁はよろしいですか。
はい、はい、で分かります。
はい、
もうお答えいただきました。
その時村民の方がそれは村長行き過ぎやと言っていただくか、判断されるか、それともそれでいいよと判断するか、これも選挙の争点に一つになると思います。
はい、他に質疑ありませんか。一般会計補正予算の質疑ですが、柏木議員。
議案の27ページをお願いしたいと思います。2巻1項10目であります。図書館の建設に関しての予算、補正予算が載っております。それでですね、村長は図書館の建設予定の中で、建設は村でやる、そして運営に関しては、指定管理者の下でやるという説明を私たちにしました。その後、指定管理者制度の話が出てこなくて、今回、職員の増員というのが出てきたわけですけども、そういう中でですね、いつ出てくるのかなというふうに私は感じ取っていましたが、指定管理者である、最初からやるということになれば、人事の3名は私はいらなくなってしまうと、その説明が全然なくてですね、急に職員の定数の関係で3名増員というような形が出てくるとですね、説明がなってない中で、私たちはそれを採決をしなきゃいけないという形が出てくると思います。そういう中で、当初の説明の指定管理者がどのようにして変わって、今回、職員の定数条例が出てきたかというのをお聞きしたいというふうに思います。
はい、はい、村長。
今柏木議員の指定管理者に私決めたことは一回もありません。これは令和3年3月の定例会で板倉議員の方からどうするかということに対する私の答えの中に入っています。
読んでみますとね、基本的には意見を期するのはソフト面を中心とした意見、実際の図書館運営、図書館の中身についての議論は十分、むしろ私が一切何も言わない方がいい、基本的なコンセプトで、それに沿ったものであれば私は一切言うつもりはありません。お任せします。それは公募する図書館長と、それからそれの指定管理者、指定機関、それからどういうふうに募集するか、私はまだ最終的に決定しておりませんけど、総員委員会なりを作って、そこでソフトを決めていく、それは建設だけではなくて、それ以後の運営についてもずっと関わっていくつもりでありますから、というふうに答えています。で、その後に、当時、広瀬さんが、県下お見えになった都市館副村長が、今ほど村長は申し上げましたけれども、どんな形で指定管理者を決めていくのか、都市環境を決めていくのかということが、まだ決まっていませんので、その中の足ということになりますけど、というふうに答えています。一切私はここに指定管理者にするつもりだということを答えておりません。検討します、ということを言っています。で、指定管理者のこの議論があって、その後すべて、それまでの図書館長の公募とか内容については議会に漏れなくすべて開示してきておりますので、今さら昔の話をされても、私としては返答しようがありません。
はい、柏木議員。
その前のですね、全員協議会で私は聞いたような記憶があります。そういう中で、今後そうやってやっていくんだというような言い方をされたように私は記憶をしております。委員会の時はそうかもしれませんけれども、その中で、要は村長の最初の説明会の中では、そういうふうな説明をされたふうに私は思っておりますので、ちょっと村長と私の違いが出てくると思うんですけれども、やはり最初の図書館の建設をするにあたっての協議会の中では、そのような話を出していたと。いうふうに私は理解をしています。
答弁は、
はい、
はい、村長。
物事には最初にやるとき、初めてのことについていろいろと検討して勉強しなければいけません。私も図書館を作るにあたって、先ほど申しましたように、最初は図書館法にいる図書館というふうに思い、図書館法を自分で調べました。で、そのときに見た結果は、うちのような村で、これだけがっちりした、要するに蔵書何万冊、図書室何人というで経験者の図書館長、そういう規定の図書館はいらないというふうに判断しました。その場合に、多分図書館法による図書館の場合は指定管理者にするということもあったのかもしれませんけれども、今は公募による図書館で総務の中に村長部職の中でそれは十分やっていけるという判断をしてやりました。で、前のことで言ってるかもしれませんけれども、それは確定した意味で言ってるわけじゃなくて、いろんな検討する中の一言であるということであります。で、もしそういうふうに検討中のことについても後で議会でそういうふうに質問急断を受けるならば、検討中につくとは一切検討中とだけだけこれからお答えさせていただきます。
はい、柏木議員、3回目です。
議員、私たちも悪いわけですけれども、今の話を聞くと実際どういうような検討をしたのか、指定管理者と村の関係をですね、職員がやったとき、どういうような形のメリット、デメリットがまで分かったら教えてもらいたいと思います。
はい、村長。
この件については、主に広瀬副村長と私で相談して決めたと思います。経験がないですから。で、その時にどういう細かいことを、メリット、デメリット、デメリットもはっきりします。さっき申し上げましたように、そんな堅苦しい国から全部規定縛られて図書館なんてやってられないと、柔軟な、うちはもっと柔軟な村民の皆さんに愛される、活用していただく図書館を目指そうということでやりました。これが人口20万とか30万の話は別ですけど、うちは8000人弱の小さな村があるので、それで十分というふうに決め、最後に決めたのは私は、もちろん私ですけど、相談したのは広瀬さんだというふうに思っておりますし、あと詳しいことはいちいち議事録を取ってメモを取っているわけではありませんので、覚えてはおりません。
3回目になりますけれども、要は他の有識者、職員との関係ですよね、それを 村長と担当で決めたのか、それとも部会を作っていろいろ議論したのかということをちょっと聞きたいなと思っています。
はい、村長。
今先ほどから申しますように、決めたのは私です。私と副村長と決めました。でこれは教育長にも入っていただいておりません。最初教育委員会でお願いしようと思いましたけども、途中から図書館法によらないと決めましたので、私と広瀬さんと方針を決めました。あと具体的な中身については一切お任せするという方針で今日までやってきております。
4回終わりましたので、
もう一言、お二人で決めたという形がありますけれども、やはりですね、その指定管理者がどういう形になってダメなのか、そして村の職員でやることにどういうメリットがあるのか、今他のところですと指定管理者制度が非常に多くなっているというふうに感じ取っています。それをわざわざ弥彦村は村営でやるのかというのが、私は考えて話が出てきたのか、そういうところをちょっともう一遍でここだけでお願いをしたいと思います。
はい、村長。
じゃあもう一回だけお答えします。村長としてこの村を全部預かっている責任者としてどっちがいいかというのは真剣に考えます。本当にその段階で最後にこのやり方の方が村民の皆さんにとって受け入れられる、あるいは喜ばれる方針であると強く確信に至ったから決めました。その結果はあと1年、来年じゃなく再来年5月になれば分かります。どれだけたくさんの人が来ていて喜んでいただいているか、それは結果が全て証明してくれると思います。
はい、他に質疑はありませんか。はい、小熊に。
今の柏木議員の関連いたしますし、図書館建設について村長にお尋ねしたいと思います。その中の備品購入費7578万2000円についてお尋ねいたします。提案説明、また委員会等で説明もございますし、また質問をさせてもらいましたが、内訳といたしましては、家具等のに天然木を使用したオーダーメイドの家具が設置されるということでありますが、それの天然木1865万円を見ているわけであります。その中で、天然木をどれくらい、本数で言えばどれくらいを使われて、これのオーダーメイドで、家具を設置されるのか、また家具だけでも、天然木を使用された家具も7001万円の予算にているわけですが、その辺、本当に天然木またはオーダーメイドと、これは場所とかによってはオーダーメイド必要ではないかなと思われますが、その辺、よくちょっと説明が今までなかったもんで、どれくらいの数を使ってどういうあれにするのか、ちょっと村長の考えをお聞きしたいと思いますが。
はい、村長。
小川議員のご質問にお答えします。基本的にさっきから申し上げますように、方針を私は決定しました。私の責任 で内容については報告を受けますけど、先ほど申しましたように1箇所だけノーと言いましたが、あとは全部その通りです。でこの件についても実際の指導をしていただいている日本工業大学の前の学長の畑野先生、表の資料の設計、グランド設計デザインやってまいりました。私も非常に信頼を置いています。どうか畑野先生が弥彦の村内、美山ですかの方で、非常にユニークな、素晴らしい木工細工をする人がいるんで、それを使いたいと。それを使うことによって、図書館の雰囲気がいわゆる図書館のようにのじゃなくて、非常にアットホームな図書館が できますと、まあ、図書館という言葉でどうか私もちょっとまだ最終的に決めてませんけれども、ぜひ弥彦村としてこれは村民の方が作られた部材はね、筋かどうか弥彦村筋かどうか分かりませんけれども、これだと全然いわゆる図書館の持っているイメージとは違う温かみのある図書館ができますということで、了承いたしました。で、具体的金額がどのくらいかと私一切総額は聞いてますけど、細かいことについては全部図書館長と畑野先生はじめ担当者にお任せしてあります。
はい、はい、おむぐまに、はい、
やはり各としましては高額的な予算になるわけですので、ただ説明の中に見取り図で配置が出ているんですが、実際にはこれだけ見てこれ天然木オーダーメイドでどういう形でどういうものが設置になるかっていうのが、たまたまテーブルは委員会の時に模型を見させていただきましたんで、まあ、こういう形のものだなっていうのは分かります。それも1個では2個合わせると丸い、まあ、1つの天然木の形にもなるというような感じも分かったんですが、本来ならもう少しそのこういう立体的な図面でこういう形になりますよっていうものを我々に提案していただければ、まだこういうところにこういうものを使うのじゃあオーダーメイドで必要ではないかとかっていう理解もするんですが、その辺全くなくて見取り図にこの角にテーブルここに何なんていうだけですと、本当にこれだけのものが必要なのかっていう、そういう考え思いもいたしますので、その辺まあ補足もないと思うんですが、そういうものを立体的な感じで設置等ができるようなことができるかできないかを聞きたいと思うんですが。
はいはい
はい、村長。
ですね、具体的にはそれを提示できるかどうかと私も分かりません、聞かないと。で、基本的にさっきから申しましたように、いわゆる図書館法によらない図書館、図書館法による図書館というのも確実にあるんですよ。書棚があって、テーブルがあって、椅子があって、で書庫があって、で勉強部屋があってっていうようなことであります。そういう図書館では私は困ると。もう少し村民の皆さんが非常に何て言うかするんですね、愛着を持ってきてくれるような図書館にしたいと。でそのために金額的にも高いのは分かります。だけどそれによってその図書館が村民の人に受け入れてもらえる、愛してもらえると言いますかね、そういうなったらそのぐらい金額が高くても構わない。しかもそれは村外から買ってくるんじゃなくて村内の方が作られたものであればなおのこと私は一切構いません。でもう一つ、これは図書館長と畑野先生だけで2人で決めているわけではありません。先ほど申しましたように図書館建設委員会ですか、これ公募して方も入ってて、何人おられるのかなちょっと分かりませんけども、忘れましたけども、そこで全部議論してそれで決めて私のところに持ってこられたと思ってますんで、誰かの1人のあるいは2人の意見で決めているものではありません。ただ図書館法によらない図書館を決めたのはこれは私だけです。私が決めました。
はい、やはり、今、弥彦村でも、ウイルス感染者がもう600人も出ているような状況であり、まあ、これからも拡大する可能性があります。そんな中で経済的にも非常に厳しくなってくることも予測されます。まあ、そういう意味では、一般の人たちでもやはり、そこまで、かけなくても必要ではないかという考えの方もいらっしゃると思いますので、やはりまだこれから建設に入って、設備の方は一番最後の工程になるかと思うので、やはり分かるような説明と資料を提出していただければと思っておりますので、その辺をお願いしたいと思いますが、以上です。
はい、村長。
資料の方はもちろん喜んで提出させていただきます。ただ、これも議会でも何回も、6月議会の時から私、口酸っぱくして言ってるんですけど、うちの財政、村の財政状態は昔と全然違います。この程度のことで、これ無駄遣いではないんですよ。皆さんがより快適に図書館に来て本読んでいたりいろんなことをするときに、この方が必ずいいに決まってるからということでやってまして、財政的には心配ありませんし、これは無駄遣いじゃなくて、図書館をより市民の皆さんに愛してもらうための措置だというふうにお考えください。
はい、分かりやすくするようにしてください。以上です
。はい、他に質疑ありませんか。一般会計補正予算。はい。本田議員。
はい、9番。ただいま図書館建設についてございますけれども、まあ、これ発端はですね、村長がまあテレビかなんかで見ておられて、高齢者が読書をするということは非常に健康によろしいと、そしてまあ長生きするんじゃないかという話でした。そう言われれば議員だってもうダメだとは言えませんね。あ、そうか、そういう、もう高齢化社会にこういうこともあるんだと。ところがですね、図書館長にもちょっとお伺いしたんですが、そういった感覚が全く、どのようにその調査するなり、こうデータを集めるなりとか、せっかくここまで投資してやるわけですから、そういう方法あるんですかという聞くと、きょとんとしたような感覚といいますか、明確な返事は返ってこないんですね。まあ、多分どのようにデータを取ったらいいのかとか、そういう問題が出るんだかと思いますが、これはまあ1年や2年では当然すみませんし、まあ、例えば100人の方をピックアップしてですね、その方たちの、アンケート状況をチェックするとかですね、そういったこともあるんじゃないかなと私は思ってたんですけれども、どうもその辺の回答は明確でないんですね。その辺のところを村長、当初のその気持ちをもう一度お聞かせ願いたいというのと、そのどのように建設後、どのようにその辺のところを追跡データ等を捉えるのか、お聞かせ願いたいんです。
はい、本当、
はい、いたします。今本田議員ご指摘した通り、4年前でしたかね、 NHK スペシャルで、13万人の高齢者を何だか10年間にわたって、なんで今何をやってますかということを、いろんな健康に関して、調査したときにビッグデータ、ものすごいビッグデータができてきて、それで最終的に一番健康に元気で今、活躍している高齢者の方の一番多かった答えというのが読書だったんですよ。でその時は私もびっくりしたし、 NHK さん自身もびっくりしたし、大学の先生もびっくりした。でそれならば、それまで文化会館にある図書室だけではもうダメだから、とにかく作ろうということで始めました。でそれもいろんなことあったけど、当時はもう金がなかったから、どうすんのという時、車庫、まあ車庫の上の書庫ですよね、私にいたらなんかガラクタのとりあえず収納スペースになってましたけど、あれはもったいないから、あれも前からおかしいおかしいと思ってたんですけど、これを使ってやろうと、要するに過去に例のないやり方で取り組んでいこうということを決めています。で、畑野先生、図書館長からはそういう話を私聞いてませんけど、図書館長も畑野先生も月1回ぐらいは私の報告に来て議論してます。議論っていうか、私も話を聞いて、私の意見申し上げてますけど、その時に畑野先生も図書館長も、高齢者の健康増進長生きに必要な図書館であり、子どもたちに愛される図書館であり、村民の皆さんが全員来ていろんな意見交換する図書館である、この3つの原則はあの人たちから忘れましたと、そういうことは一切必ずその3点については確認しております。だから今議員が図書館長から聞かれたということをおっしゃいましたけど、私としてはそれは信じることはできないというふうに申し上げます。
はい、本田議員。
はい、私どもどういったらいいかね、できればせっかくこれだけの事業をやられたんでありますから、何らかのデータでそれが知るお示ししていただければありがたいなということなんですね。それで 図書館長に伺ったときは図書館長は明確な そういうことをしないとかするとか村長の目的に沿わないことをするとかしないとかそういう問題じゃなくて私は一点そういう効果といいますかそういったものをどのように、判断するには、そういった追跡があればいいのないかという考えでいるわけでありまして、私だけの考えじゃなくて柏木議員も前ご質問されたこともあるんですけども、そういうことなんです。
はい、村長。
多分こういった趣旨の図書館いわゆる図書館というのは日本全国で私のところ初めてだと屋敷村が初めてと従いましてデータはあるんじゃなくてまずそういう場をどういうソフトを作ってくれるかって私大事に言ってます。結果は見れば分かるわけですから当然いろんな意見をその図書館にお寄せいただくことになると思いますけどその中で判断すればいいことであって最初からデータある違いは私違います。それは前例がないことでやらざるを得ない。どこもやってますよ図書館高齢者のためという図書館は私知らない。でそれをソフトの面でもとにかく先行しましょうと。で3年か4年経てば結果は必ず出てきます。おかしいというあるいはここが足りないとかこう何とかしようと必ずそれはその都度、ね、修正していけばいいのではないかと思ってますし最初からデータやったら、聞かれた方が答えるに困ると思います。今までそういうことないはずですからこれからみんなで作っている図書館なんでその時協力を仰ぐようにみんなでやってその後で3年か5年すればデータを集めなくても自然と結果が出るというふうに思っています。
まあ結構です。
他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上で議案第47号に関する質疑は終わります。次に日程第7議案第48号弥彦村健康保険特別会計補正予算括弧第1号から日程第12議案第53号弥彦村下水道事業会計補正予算括弧第1号についての6案件を一括して議題といたします。質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。板倉議員。
これは特別会計の、
はい、経理
の関係でよろしいですね。
はい、
はい、72ページであります。先日の経理特別委員会の中でも村長の方にちょっとお聞きをしました。その中では、温泉分譲地内の櫓の組んであるところから温泉を引くという説明がありました。その中でのちょっと話をしたいと思うんですが村長は、先日の、議会の中でも委員会の中でもどのぐらいで引けるのかという部分の、金額についてもちょっとまだわからないというような話でありました。そういう中では弥彦の場合で経理宿舎に泊まる選手の人たちは、夏場、秋、春、冬場はほとんど利用しておりません。そういう中ではその部分はまあもったいないといえばもったいないんですがそれをまたこれからまた考えていただきたいんですがその辺についての月々の管理料というのはどのぐらいを大体見ているんでしょうか。というのは今競輪は確かに儲かっております。そういう中ではこれから先どういうふうになるか分かりません。その中での月々の管理料をどのように考えているのかそれからまたこの温泉の宿舎のみで利用するのかという部分についても村長はここだけしか使わないよというような話をされておりましたがその辺について改めて確認をしたいんですが。
はい、村長。
温泉の管理料については一切まだ私検討していません。聞いておりません。これはこれから、ダイアログの3と交渉するにあたってまず温泉がいくらで売ってもらえるかは分かりませんし、どれだけ必要かも分かりませんしそれをこれから詰めていく段階で必然的に決まっていくことだというふうに思っております。それから、 温泉の、他の使用、選手だけじゃない使用についてですけども、うちの職員の中からも、もったいないから、もう少し一般の村民の方に開放したらどうかという意見は、私のところありました。で、私はノーと言いました。それは、弥彦の温泉街の温泉の皆さんが、それによって影響を受ける可能性が多分にあるからです。それは弥彦の競輪を使って温泉街の旅館の皆さんの影響を与えるようなことはあってはならないというふうに私は思っています。したがってそれはやってはいけないことだというふうに職員に説明してあります。で、ただ今年1回2月かなんか知りませんけど村民の開放するところありますんで、それを2、3日にするとか、その期間に限って皆さんに温泉入っていただくというふうにすればいいことであって、全面恒常的に皆さんに温泉を楽しんでもらうという計画は今までも持っておりませんし、これからも持つべきではないというふうに判断しています。
はい、板倉議
員。冬場の使わないときに、せめて、競輪宿舎について、新しくなった競輪宿舎についてもそうなんですが、やはり使っていただきたい、その中には当然、お風呂も一緒に使わせていただきたいというふうには思っております。それからですが、私も、上泉の、その温泉団地の部分なんですが、そこも、分譲団地、温泉分譲団地として、開発された団地なんですが、その団地内の方からお金出してもいいから、どうせ温泉があるんだったら別枠でね、別枠で、温泉を引きたいというような話も、あるんですが、その温泉団地の方たちはすでに、各家庭にはもうすでに、配管、温泉のパイプの配管がもう済んでおります。そういう部分では、確かに村が、そういう設けるという部分ではありませんが、そういうようなことも考えたら、またどうなのかな、確かに弥彦は温泉地ですので、旅館の関係ともありますが、その辺の関係については分譲、温泉分譲団地をこれからまた利用していくという中では考えるってことはできませんでしょうか。
はい、村長。
はい、お答えいたします。今のお話は完全に民業の部分です。館の公共の施設ではありません。それは民間の方が考えられればいいことであって、村として行政が介入することはやってはいけないというふうに思っています。
はい、板倉議員。
はい、これで3回目になりますので、これでやめたいと思いますが、ぜひとも村長言われるように、全国で3条しか、温泉を利用している、選手の宿舎はないという部分があります。そういう中では弥彦に行ったらいい旅館が、に湯川のいい温泉に入られたというような温泉を引いていただきたいというのと、先日も言ったんですが、弥彦村の役場っていうかね、弥彦の体質なんでしょうか、あまりにも宣伝が下手くそというか宣伝ベタという部分では、これから大いにそういうのも含めて、いろいろなところで温泉についてもやはり PR をしていっていただきたいというのは、岩室の湯、近くに岩室の湯ありますが、岩室の湯というのはよく聞きます。でも弥彦の湯というのはほとんど聞きません。そういう中ではもっと弥彦の湯、ちょっと脱線しますけども、弥彦の湯をもっとアピールをしていった方がいいのかな、それを競輪からでもいいですから、やはりその辺をアピールしていただきたいというふうに思いまして、これで最後の質問を終わります。
答弁はよろしいですか。
はい、
はい、村長。
弥彦の職員の皆さんが宣伝ベターって私も重々承知しております。でこれまで長い間30年か40年内向きのずっと村政をやってきたんで、黙ってても観光客が来るっていうことをやめても自然体としてもう染みついてるんで、なかなか自分から外に発信しようというのは難しいです。最近はだからよくやってくれてると思います。その中でもこれからも議員のおっしゃる通り、新潟県全体下手ですし、その中でも弥彦の下手だというのは承知しておりますので、職員の皆さんと一緒にもう少し PR に努めていきたいというふうに思っています。
他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで議案第48号から議案第53号までの6案件に関する質疑を終わります。ここで健康推進課長から発言がございます。はい、健康推進課長。
9月7日の一般質問にて夏議員室の方からご質疑がありました件につきまして、この場をお借りして答弁させていただきます。弥彦村子育て支援アプリドポチモですが、現在の件数ですが、87件になります。以上答弁となります。
夏議員よろしいですか。それでは以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は9月13日火曜日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。それでは